聖書を拝読します。今日の聖書の箇所はヨハネによる福音書20章1節から10節です。拝読します。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと天布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロもついた。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。以上です。復活と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、ヨハネによる福音書の20章、1節から10節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。新しい週が始まる最初の日、まず墓に出向いたのはマグダラのマリアでした。まだ夜は明けきらずに、あたりは暗闇に閉ざされています。墓も暗いままでした。死の出来事に関わる場所がどうして明るいはずがありましょう。しかし、この度失われたのは、マリアにとってかけがえのない人生の一部です。そしてその思い出をつなぐ場所がこの墓です。したがってマリアは、早い時刻から墓に出向かずにいられません。自分の人生からちぎり取られた大切な思い出をマリアは墓に探し求めます。ところがこの墓はもはや3日前と同じ状態ではありませんでした。マリアはその場の光景に肝を潰します。思い出をつなぐはずだった痛ましい記念碑はすっかり様子が変わっていました。入り口を塞いでいた墓の石が墓の入り口から取り除かれていたのです。先にマリアから奪い取られたものが今度はどこかに持ち去られています。マリアはてっきり盗み出されたのだ と思い込みます。墓を暴き亡骸を持ち去るということは憎むべき暴挙です。それは死者の尊厳を破壊する行為です。墓の異変に気がついたとき、マリアは息が止まりそうだったに違いありません。もし彼女一人だけでこの出来事を受け止めなければならなかったなら、彼女は生きていられなかったかもしれません。マリアにとって幸いだったのは、彼女が経験させられた激しい衝撃を一緒に受け止めてくれる兄弟たちがいるということでした。マリアは一目散にその人々のもとに駆けて行きます。主イエスの一番弟子であったペトロのもとへ、そしてまた名前の挙げられていないもう一人の弟子のもとに、マリアは駆け込んでいきました。二節のところです。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。ここに置かれて、どこに置かれているのか、私たちには分かりません。知らせを受けた二人の弟子も駆け出します。一刻も早く、知らされた事実を確かめなくてはなりません。まるで競争でもしているかのように、二人は急ぎます。途中までは一緒だったものの、もう一人の弟子の方がペトロよりも早く墓に行き着きました。彼は身をかがめて中を覗き込みます。雨布が置かれているのが見えました。しかし中に入ろうとはしません。ようやく続いてペトロも到着し、ペトロの方はためらわずに中に入ります。ペトロは墓の中を見渡して、雨布と、そして頭を包んでいた覆い布が別々の場所に置いてあるのに気づきました。その後になって、もう一人の弟子もまた墓の中に入ります。この二人の弟子の行動には、最初期のキリスト教会の姿が表されています。ペトロはユダヤ人たちからなる最初のキリスト者たちを代表しています。ユダヤ人キリスト者たちが最初の主の復活の証人です。一方、もう一人の名前が記されていない方の弟子は、多くの国民から召し出されたキリスト者たちを代表しています。いわゆる異邦人キリスト者と呼ばれる人たちです。そしてこの人たちは、2番目の証人というのではありません。彼らは、ペトロに代表されるキリスト者たちを追い抜きます。最初のイースターの日、すでにそのところで、後にいる者が先になり、先にいる者が後になるということが起こっています。誰が最初の証人であって、誰が二番目なのかということを決めるのは容易ではありません。ここを読んでいて、確かにこの二人の歩みは入り組んでいると言わざるを得ません。もう一人の弟子の方が 先に墓に着きましたけれども、しかしその墓の中に先に入っていったのはペトロです。でこのペトロについては6節と7節のところに、彼は中に入り雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布とは同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあったと述べられています。彼こそが確かな状況を証言できる第一発見者であったかのような書きぶりになっています。しかしもう一人の弟子については8節のところで、先に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じたと述べられています。まるでペトロの方は見るには見たけれども信じるところまでは至っていなかったと言っているかのようです。したがってこの福音書を書いたヨハネは、実はこの二人の競争についてどちらにも軍配を上げていないということになります。どちらかが遅れを取ったというのではありません。その後二人は揃って家に帰っていきます。10節のところです。それからこの弟子たちは家に帰っていった、そう言われている通りなんです。主イエスを救い主メシアだと信じる教会の群れは、この最初の時以来ずっとこんな調子で地上に成り立ってきました。もう一人の弟子が先に信じたというような書きぶりだからといって、もはやユダヤ人たちは主イエスを信じて洗礼を受けることなどありえないと考えたわけではありません。ペトロこそが最初に墓の中に入った証人であって、すべてのユダヤ人に向けて主イエスを救い主と信じるものとなるように、初めからペトロが居場所を確保してくれています。たとえ今の時代のユダヤ人たちが、その大多数が主イエスを救い主だとは認めていないとしても、それどころか今の世界に存在しているイスラエルの政府が無数の人々を迫害し、世界中から批判され非難されるような暴挙に出ているとしても、それでもってユダヤ人たちが信仰へ導かれていない、招かれていないわけではありません。ペトロが最初に雨布が置かれていて、そしてまた頭の覆い布が置かれていることを見出している、ここにはそう記されているんです。教会は今ここに集まることができている人たちだけの持ち物ではありません。私たちがここで主イエスの復活を喜び礼拝を共に捧げているとき、実は今日ここにいる私たちだけではなくて、今はここにいませんけれども、やがて教会の礼拝に招かれて、ともどもに主の救いの御業をたたえるように招かれている人たちの空席が私たちの間には無数にあるのだということを知らなくてはなりません。今日の記事の中で二人の弟子たちは互いに競い合うようにして墓を目指しています。そしてこの二人は一緒に帰っていきます。この二人はそれぞれに個性は違いますが、絶えず一緒にいて、そして明らかに協力をして、お互いに他の弟子たちや他の人々に主のよみがえりを告げ知らせ、主の救いの御業とまた復活を信じる群れの中に 他の人たちを招き入れようと努力しました。最初のイースターの日から、つまり教会の歩みの最初のところから、主イエスの復活を喜ぶ人たちはそんな風だったのだと、ここに言われているんです。私たちの間にもまだたくさんの空席があります。私たちの間に共に座って救い主の御業を喜び感謝して人生を生きるように招かれている人たちをお迎えするように、先に信じるようにされた者たちは大きな役割を与えられているのだということを覚えたいと思うのです。実際に私たちの間にやがて招かれる人たちが信仰へと導かれ、そしてこの場所に私たちと共に座り主を賛美するということになるまで、私たちはここで礼拝を捧げ主に感謝し賛美し続けていく、そのような生活に導かれたいと願います。で、今日の記事の中で二人の弟子たちは実はマリアとは違ったふうにこの墓を見ています。マリアは空の墓を見た途端に墓が暴かれ、彼女にとって大切な方が彼方に持ち去られたのだと思い込んでいます。一方、二人の弟子たちは空の墓の中に実際に入り、この状況が一体何を意味しているのか、そのことが分かるまでこの空の墓にたたずみます。彼らは決してこの墓が死後の世界に通じる通路のように思って墓詣でをしているのではありません。古代の権力者たちはお墓のことをそんなふうに考えました。エジプトのファラオであれ、中国の皇帝であれ、あるいは日本の大君であれ、権力者たちはそれぞれに生前の生活で必要としていたさまざまなものを墓の中に持ち込んで死後の生活の準備としました。それは墓の先に自分の人生がつながっているかのように考えてのことです。今日でも悲しみの中にある方がお墓にいろいろな供え物を持っていって、そしてその前でお墓の前で亡くなった方との語らいの時を過ごすというようなことは、たくさんあります。お墓に行って亡くなった方にそこでより近づけるように思って、愛する者が一体どこに行ってしまったのかというやりきれない問いに、せめてわずかの間でも答えを与えられたいと願って、そんなふうにします。主イエスの墓というのは十字架の死の出来事が完全に事実であったということの証です。しかしその墓が今開け放たれた状態になって空になっているということには二通りの意味が込められています。第一に、ここにはこの出来事を説明してくれる天使こそ現れませんけれども、しかし天布と主イエスの頭を包んでいた大衣布とがそれぞれ別の場所に丁寧に丸めた形で置かれています。で、仮にこれが墓を荒らした泥棒の仕業であったとすれば、そんな状態には決してなりません。空の墓の内部がこんなふうに丁寧な状態であったということは、これが人間の仕業ではないということを示しています。そして第二に、 この墓の中に今きちんとした形で整えられて置かれている天布と覆い布、これは共に布であって織物です。でここにも実は意味があります。一つの織物は縦糸と横糸が織りなされて布地になります。二人の弟子たちはこの日墓の様子を注意深く観察して、そしてそこから旧約聖書あるいは聖書全体にわたって述べられている事柄を理解し始めます。それはまるで一本一本の糸から織物の全体が織りなされていくような作業です。空っぽになって封印が破られ、もはや閉じられることのない空の墓の中に今彼らはいます。そして実はこの空の墓そのものが旧約聖書の約束を読み解く鍵となるんです。そのことを表すかのように旧説のところにこんなふうに注意書きが添えられています。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。この注意書きによって理解する方向が指し示されるようにここにこういう言葉が書き込まれているんです。二人の弟子たちは今自分たちが置かれているこの局面から理解し始めます。まず彼らは外から中を覗き込みます。で次には中に入り込んでその空の中に空になっている墓のあたりをよく見つめます。そして最後に彼らは起こっている出来事を理解し始め信じるようになります。そして信じてさらに理解が深まるようになっていきます。閉じられたままで読まれずにいる聖書というのはその中に言葉がぎっしりと詰まった墓のようなものです。開かれないなら聖書は単なる記念品でしかありません。それは神様の言葉の墓のようなものに過ぎません。しかし一旦聖書が開かれて聖書を織りなしている一筋一筋の言葉の意図に目を凝らして読み進みますと、私たちは神様が私たちのために成し遂げようとしてくださっている救いの御業に触れることができるようになります。そして御言葉を通して私たちは神様の救いの御業を少しずつ理解するようになるんです。先々週と先週2週間にわたって私たちは聖書全巻をみんなでリレーして通読しました。で、特に最初の方に聖書を読まれて旧約聖書を読んでいた方というのはそこに記されている文字は読み取ることができても一体それらの言葉がどこに向かっていくのか見当もつかずにまるで雲をつかむような話を聞かされているという思いになったかもしれません。聖書というのはなかなか読むのが難しい。聖書全体が言おうとしていることはどうもわからないと最初から思ってしまって聖書を開いて御言葉に聞こうとする営みを退けてしまうというようなことが私たちにはあるかもしれません。けれどもです、聖書全体がどこに向かっていくのか、それはまさに今日私たちがここで耳にしているこの空の墓から解き明かされていきます。聖書全体は実はこの空の墓に向かって記されているんです。 でもちろんそのことを決して認めようとしないで、いまだに旧約聖書だけが聖書であると考える人たちもいます。しかしそういう人たちは聖書全体を一枚の布として見るのではなくて、無数の言葉が一本一本バラバラに聖書の中に詰まっていると考えて、その言葉一つ一つに従って生活しようとします。ユダヤ教の読み方というのはそういう読み方なんです。聖書の中に掟がいくつもあって、自分たちはそれに従って生きていくのが神様の民の生き方なのだ。しかしそういうユダヤ教のような読み方ではなくて、私たちはこの開かれた墓が聖書全体の向かっている救いの御業であるのだということを知らされています。この空の墓にこそ実は神様の救いの御業は向かって進んでいた。そしてまたこのところから始まって私たちが今生きるこのような営みまでつながってきている。このヨハネによる福音書というのは復活の出来事を天使の口を通じて証言させる代わりに、2枚の織物、すなわち大きな天布と、主イエスの頭を包んでいたそれよりも小さい覆い布とがきちんと丁寧に置かれていたのだということを通して、私たちの前に2冊の聖書を示して、神様の福音全体がこの空の墓から始まる大きな物語であるのだということを伝えているんです。今日私たちが聞いているこのヨハネによる福音書のイースターの記事、ここから聞こえてくるのは、はじめ墓の様子を見に行ったマグダラのマリアが異変に気がついて途方に暮れたことであり、そして知らせを聞いた二人の弟子たちが競い合うように墓まで駆けていった話であり、また墓の中に入ったペトロが最初はマリアと同じように途方に暮れたという姿です。しかしもう一人の弟子について、そこには実はペトロも含まれていくことになるんですが、こんなふうに語られます。見て信じた。それからこの弟子たちは家に帰っていった。二人の弟子たちは信じる者となって家に帰っていきます。彼らは神様が主イエスになさったことを信じます。死者の中から新しい命のもとへと、神様が主イエスをよみがえらせてくださっているということを信じて、この二人は家路につくんです。最初から神様のなさりようについて全てを理解できていたわけではなかったんですけれども、しかしそれでも今ここで神様がイエスも復活させてくださった、そしてここにこそ救いの出来事が起こっている、そのことを二人は信じて家路につきます。9節に述べられている主イエスの復活について語っている聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったという言葉は、この二人がこの後この方向で復活を信じ、聖書の言葉全体を理解し始める、その端緒がここに与えられているということを述べているんです。まだ理解していなかったというのですから、これから理解し始めるということになるわけです。で、ところで今日の記事の最初に登場していたマグダラのマリアだけは、この二人のようには空の墓の出来事を理解できないまま、まあ、いわば取り残されたような形になっています。シエスはしかしご自身の愛する者たちがそんなふうに無理解と悲しみの中をさまよい歩くことをよしとはなった。